私だ、恐れることはない。ヨハネの福音書6章16節から21節をもとに説教いたします。ガリラヤ湖の東向こう側の丘の上で5000人に給食を行った後、イエス様は弟子たちを先に船に乗せて元いた側に送り返しました。並行記事のマタイの福音書、マルコの福音書によると、その後群衆を解散させてから山に登って一人祈られたと書いてあります。主はことあるごとに人々から離れて一人で祈っておられました。父なる神様との交わりを通して神の御心を知り、力を与えられたのです。船で出かけた弟子たちは、途中4キロないし5キロ行った湖の真ん中あたりで、暗闇の中、強い向かい風にあって進めなくなっていました。ガリラヤ湖は地形的な原因で突風が起こりやすいと聞いたことがあります。するとイエス様が水の上を歩いて近づいて来られました。弟子たちは暗い中、近づく人影を見て幽霊だと言って恐れました。聖書から超自然的な記事を排除しようとする人々には、この湖の上を歩いてという言葉を、湖の岸辺を歩いてと、そう訳す説を唱えるものがあります。元のギリシャ語のエピテストラッセースというのは、そのどちらにも訳せる言葉です。ヨハネの福音書の21章の一節では、復活されたイエス様がガリラヤ湖の岸辺で弟子たちに出会ったところでは、岸辺の意味に訳されています。エピという前置詞が上とも、あるいはそばとも訳せるので、両用の解釈ができるのですが、湖のほとりを歩いているのでは何の不思議もないことになります。しかしそれでは弟子たちがあのように驚き恐れた理由がなく、筋が通りません。マルコには夕方、船は湖の真ん中にあったと書かれています。私たちはウェストミンスター信仰基準の通り、聖書は神の言葉だと信じるものです。そこには私たちの救いが書かれていて、神の子イエス・キリストが私たちを救うためにこの世に来られ、十字架上に贖いを成し遂げて私たちを救いくださったことが書いてあります。神の子であれば、超自然的な奇跡があっても不思議はないですね。聖書を神の言葉としてまっすぐに受け取るのが大切です。さて、弟子たちの多くは地元ガリラヤの漁師出身でしたから、湖の嵐にはある程度慣れていたでしょうが、ルカの8章22節では、別の時ですけれども、湖の上で突風に襲われて一緒にいたイエス様に、先生、私たちは死んでしまいますと言って騒いでいます。弟子の中には漁師でなかった者も多かったので、それは怖かったことと思います。慣れてはいても、強い向かい風には人力では太刀打ちできません。それで不安があったと思われます。そこへ湖の上を歩いて近づく人影が見えたのでしょう。月明かりか星明かりくらいはあったかと思われます。マタイとマルコの並行記事では、弟子たちが恐れて、あれは幽霊だと叫び声を上げているところに、私だ、恐れることはないとイエス様が声をかけられたと書いています。恐れに取りつかれて震え上がっているところに、親しいイエス様の声を聞いて、どんなに安堵したことでしょうか。この言葉は、私だよ、英語を意味、神様が人の前にご自分を表すときに名乗られる厳粛な名前です。しかしイエス様はこの時、 厳粛にそうおっしゃったのではなく、恐れる弟子たちを安心させようとするように、私だよ、怖がらなくてもいいよと優しい調子でおっしゃられたことでしょう。マルコの福音書6章51節の並行記事では、イエスが船に乗り込むと風は止んだと書いてあります。船の中にイエス様が一緒にいてくだされば、どんなにひどい嵐も恐れる必要はありません。私たちも人生の嵐に揉まれ、恐れにとらわれることがあります。その時イエス様を自分の心の中に、あるいは仕事の中に、また家の中にお迎えすることができれば、私だ、恐れることはないとの御声を聞くことができ、嵐は収まり、船は目的地に着くことができるでしょう。恐れに囲まれた時に、その問題をイエス様の前に持ち出して祈ってください。きっと解決に導かれます。そしていつもイエス様に一緒にいていただきたいと思います。